舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私永野由香がお届けしております金曜日の七子チャッタラジオ。金曜日は引野明子さんと交代でお届けしております。そして毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介いたします。舞鶴市議会から小杉悦子さんと田畑敦子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日の放送は7月に開催されました議員定数に関する意見交換会と第2回議会報告会のお話を伺ってまいりたいと思います。それでは早速小杉さんに7月12日土曜日に午前と午後の2回にわたって行われました議員定数に関する意見交換会についてお話をいただきます。
はい、小杉です。よろしくお願いします。ところで永野さん、ここでクイズです。
はい、
舞鶴市議会には何人の議員がいるかご存知ですか？
確か25人だったと思うんですが、いかがでしょうか？
そうですね、大正解です。定員というのは議員の人数のことです。現在の議員の人数は25人です。今回の意見交換会は舞鶴市の議会の議員の人数25人について、多いので減らすのか、少ないので増やすのか、このままでいいのかなど市民の皆さんからご意見を出してもらうというのが目的です。
なるほど。議員定数はどのように決めるんでしょうか？何か基準があるんですか？
以前は地方自治法という法律で人口区分ごとに議員定数の上限が決められていましたが、法律の改正で決まりがなくなって自治体が議員定数を条例で定めることになりました。
なるほど。確かに近隣の市町村と比較しても議員定数違いますもんね。
そうなんです。舞鶴市では平成14年2月に舞鶴市議会議員の議員定数条例を制定し、その次の一般選挙から30人としました。
はい、
その後定数を28人、26人と一部改正を経て、直近では令和3年に改正し、現行の25人としています。
そうなんですね。舞鶴市が議員の定数条例を作るということは、市長が提案されるんですか？
いいえ、議会のことですから、議員が議員間でよくよく議論をし、市民の皆さんの意見もよくお聞きをし、条例案を作り、本会議で議決をします。つまり議員全員で決めます。
そうだったんですね。議員皆さんが定数を話し合うため、広く市民の声を聞く意見交換会だったんですね。では参加者の皆さんはどのような方々だったのでしょうか？
はい、地域の自治会のまとまりの舞鶴自治連区長連協議会、老人クラブ連合会、商工会議所、商工会議所青年部、舞鶴青年会議所、北斗方針会、北斗未来塾、西舞鶴高校、東舞鶴高校、日生高校、舞鶴高専、舞鶴ネットワークの会などの各団体から推薦していただいた15名の方にご出席をいただきました。
はい、ありがとうございます。議員の数に対して意見を言うっていうのは、その議会の様子がわからなかったり、議会に関心がないとなかなか意見が出しにくいと思うんですけれども、参加者の方の事前準備も大変だったんじゃないでしょうか？
そうですね、参加者の方々には舞鶴市議会の議員定数や議員報酬の変革、人口や面積、財政規模が類似する市との比較、将来予測の人口の推計、市議会の活動状況などの資料を事前にお渡しをしました。読み込んでいただいたこともあって、熱心にご自分の意見を表明していただきまして、ただただ感謝の一言です。
そうでしたか。参加された方は事前の準備もしっかりされて意見を出されたことがよくわかりました。ではそのようなどのような意見交換会の流れだったんでしょうか？
まず議長が議会の現状報告について行って、現在5つある会派がこれまでの議論をもとに 会派の考え方を参加者にお伝えをし、その後で参加者の皆さんからご意見をいただきました。その後参加者議員双方向での意見交換をしました。
中身の濃い内容ですね。では参加された皆さんからの意見はどうだったんですか？
はい、本市では人口の減少傾向に歯止めがかかっていませんから、現状から考えるとさすがに議員を増やすというご意見はありませんでした。
そうでしたか。
前回の改正から人口が3000人から4000人ほど減っていることから、定数を減らしていく方向での議論が多かったように思います。20人に減らす案も出されました。現行のままにするなら市民に納得いく説明や議員報酬を減らすなどの策を取った方がいいと考えるご意見もいただきました。
そうですね、全国的にも人口減少の傾向が止まらないので、この市に入ってくる収入も減るなどのことから議員の数を減らすというのが今の流れでしょうね。
はい、そうですね。でもご意見の中には数値だけでは判断できない部分もあって、現在の人数が妥当と考えるご意見もありました。
現状維持のご意見の内容はどのようなものでしたか？
議員個人の信念や活動、成果が市民にもっと理解されるようになれば、舞鶴が良くなっていることが感じられ、このことが判断材料になるため、もっと議会、議員の活動の見える化をする努力をしてほしいというご意見でした。このようなご意見は、削減は致し方なしとの方からも同様にありました。
そうですね。市議会議員さんは私たち市民の声を聞いてくださる窓口ですから、身近な存在であってほしいと思いますね。議員さんの活動がもっと分かりやすく必要だと実感できれば、もっと良くなるのではないかなと私も思います。
はい、私もそうありたいと思っていますし、もっと努力をしなければいけないと強く思っているところです。この FM 舞鶴の放送で議会の取り組みをお話しするのも、少しでも市民の方に議会を知っていただきたいという議会活動の一つです。
はい、
このようなご意見はまだまだ不十分だという叱咤激励だと受け止めています。
はい、では議員との意見交換の場ではどのようなやり取りがありましたか？
はい、議員報酬の質問が多くありました。議員報酬月44万円と年2回の期末手当をいただいておりますが、それで足りているのかどうかのやり取りがありました。
議員さんも生活していかなくてはいけませんし、4年2回選挙があるため安定しているとは言えませんよね。
そうですね、特に子育て中の議員さんは厳しいと、30代から活動している議員から自分の体験を話されました。しっかりした報酬や活動の環境を整える必要性があると発言もありました。このことは若い層の議員への挑戦とも深く関わり、多様な議員なり手の問題ともつながっていきますね。
なるほど、検討しなければならない内容がたくさんあるように思いますが、その他の意見はどうだったんでしょうか？
舞鶴市議会でも男性議員が多く、女性議員が現在5名ですから、これを機会に女性議員を増やす方策も検討してほしいという意見がありました。
なるほど、現在25人の議員さんの中で女性議員は5人と少ないですよね。舞鶴市のいろいろな制度で女性の視点は重要だと思いますので、私もね、女性なのでいろんなところで思うんですが、もっと女性議員が増えるといいですね。
そうです、私の思いも一緒です。今回の意見交換会での貴重なご意見を参考に、私たちもっともっといろんな角度で議員定数について議論を重ねていき、11月には議会としての考え方を取りまとめていく予定です。
はい、小杉さんには7月に開かれました議員定数に関する意見交換会の報告をしていただきました。ところで小杉さん、最近感動したことや印象に残っていることは何でしょうか？
はい、以前からぜひ鑑賞してみたいと思っていた草間弥生の版画展の世界を先日思い切って見に行ってきたことです。よかったですよ。水玉、網目、かぼちゃの絵は有名です。長野さんはご存知ですか？
はい、もちろんです。さっきおカバン持ってらっしゃいましたよ ね。あの世界的にも有名な方で、とっても個性的な作品ですよね。
草間さんは統合失調症で、小さい時から幻覚や幻聴に悩まされ苦しい体験されていまして、心を突き出すような作風だと私なりの解釈です。
そうでしたか。どの作品が印象的でしたか？
千人の目の作品が印象的でした。人の目だけで千人分です。京阪神で近くに興味ある展覧会があると無性に行きたくなるのです何も考えずに作品と向き合うのが私のちょっとした息抜きです。
いいですね。小杉さんの息抜きの仕方が分かりました。これからもいろんな絵画を鑑賞してくださいね。
ありがとうございます。心に栄養を与えて議員活動に頑張れるようにしたいと思います。
はい、小杉さんからは議員定数に関する意見交換会の様子について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お届けします。七子チャタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会より小杉さんと田畑さんにお越しいただいております。それでは次に田畑さんから第2回議会報告会についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、田畑です。よろしくお願いいたします。
早速ですが、2回目の議会報告会はいつ開催されたんでしょうか？
はい、7月13日の日曜日午前10時から11時半まで開催しました。
あ、1回目とは開催時間が変わりましたね。
はい、第1回目は平日の夜に開催しましたが、今回は日曜日の午前中に開催しました。
はい、
市民の方が少しでも参加しやすい時間帯を検証していくこととしておりますので、今回は日曜日の午前10時からとしました。
なるほど。開催時間を変更されて参加者の人数は変わりましたか？
はい、参加者は第1回目は6人で、今回は9人の方にご参加いただきました。
はい、
前回より少し増えてはいますが、まだまだ少ないですから、しっかりと議会報告会を実施しているという PR が必要ですね。
少しでも参加者が増えるといいですね。
そうですね。市民に開かれた議会としての取り組みですし、市民の皆様から質問にも直接お答えできるので良い機会だと思います。
はい、それでは今回の議会報告会の内容についてお話をお伺いしてもよろしいですか？
はい、まず肝付議長からの挨拶の後、6月定例会の概要を議会運営委員会の川口副委員長から説明をいたしました。
はい、
その後議案に関する質疑応答を終えた後、みんなで支え合う地域づくりをテーマに市民の皆さんと意見交換をしました。
そうなんですね。市民の皆さんからはどんな質問がありましたか？
はい、まず北陸新幹線小浜京都ルートを見直し、京都府北部ルートを再興することを求める決議に関して、地域の活性化や防災面で必要だというのは理解できますが、人口減少が見込まれている中でどのような政策が必要かという質問がありました。
なるほど。
会派の代表議員が回答をしました。会派によって考え方が違いますが、直接議員から説明を受けたという意味では良かったのではないでしょうか。
そうですよね。議員さんはどのような回答をされたんですか？
はい、日本海側の国土強靭化や利便性も踏まえて新幹線誘致は必要。新幹線があると人の流れや物流が活発になり、人口減少が食い止められるとの意見があった一方、新幹線の誘致は少子化の中で大きな負担を残すことになるので反対。在来線の充実強化こそが必要との回答がありました。
なるほど。新幹線誘致に賛成意見と反対意見があるんですね。
はい、議会での決定が全員賛成でなく賛成多数、賛成少数という結果もあることとかご理解いただけるのではと思います。
なるほど、そうですね。
はい、あと舞鶴プレミアム商品券2025発行事業については、スマホやパソコンがない人がいる中で公平に実施されると思うかの質問や、たくさんの人に広く行き渡らせてほしいとの希望もお聞きしました。
はい、 先月の放送で産業建設分科会で熱い議論が展開されたとお聞きしています。
はい、趣旨はできるだけ多くの市民の皆様に行き渡らせたいという思いでした。行政側の市民の皆様にしっかり周知して少しでも多くの方にお渡しできるよう努力するとの答弁を受け取り、議会は賛成としました。
はい、行政側と議会がそのような議論を交わしていたんですね。
はい、そうなんです。私たち議員は提案された議案に対して市民の皆様の代表として意見を述べていて、議論を尽くした上で賛成反対を決めています。
わかりました。それではみんなで支える地域づくりについてはどのような意見交換でしたか？
はい、市民の方からは自治会の課題が大きく会員の減少や横つながりが減少していることから行事の参加もできないなど多くの課題がありますが、それらの実態を市は把握しているのかと質問がありました。
市は把握しているのか、それは議会に質問して答えられるものなんでしょうか？
そうなんですよね。行政、市に対する質問内容ですよね。市にお答えいただくような内容の質問が出されたので、その場では思いは共有した上で再度議会の役割に関して議長から説明される場面もありました。
そうだったんですね。議会の役割や仕組みを理解していただくこともこの機会でできているということですね。
そうです。議案に関わってそのような議会の役割もご理解いただけると嬉しいですね。
ところで先ほどの市民の方からのご質問には議長はどのような回答をされたんですか？
はい、まず肝月議長からの先ほどの自治会に関わる質問もそうですが、議会の役割として行政に対してしっかり取り組んでいるかということを確認し、一般質問を通して改善などを投げかけることが必要です。しかし行政にも限界があるので、地域の皆様にも自分たちでどうすればよいかという意識改革も必要であると説明されました。
なるほど。
そこで市民憲章を作ったらどうかと他市の事例を出してその必要性を述べられる方がありました。議長からは議会でも一般質問をしたことがある、市はその後対応はない現状であるが自分は必要だと思うなど述べられました。
そうなんですね。定例会では議案以外にもいろいろな事柄について協議がなされているということなんですね。
そうなんです。こういった機会にそのような事柄を伝えられるのもこの議会報告会には意義がありますね。
本当にそうですね。では他には意見はありましたか？
はい、他には地域防災の必要性に関しての意見がありました。地域防災の課題を挙げたのにその後危機管理担当部署の引き継ぎがなされていない、また市と防災士との連携はどうなっているのか、議員には防災士はいるのかなどの質問がありました。
地域防災大事なことですね。
市の担当者の引き継ぎができていないことへの指摘については議会側からは組織の在り方の問題も含まれており、現在市でも職員体制等について議論されているため議会からも必要な意見は述べていきたいと回答しております。
はい、市と防災士との関連の質問や銀座の中に防災士がいるのかという質問の回答はどうだったんでしょうか？
はい、市は防災士の養成や防災士に地域の防災講座の講師をしてもらうなどの取り組みを実施されておりますが、まだ浸透しているとか十分に力を発揮してもらっているところまでは至っていないと思うので、引き続き担当の総務消防委員会で注視していくと回答しております。また議員の中にも防災士はおります。
はい、お聞きしていますと市の方に質問するような内容が多かったように思いますね。
そうですね。議会と市はイコールのように受け止められておられる感じがあると思いましたね。そうではなく、議会は市民の皆様からお聞きしたご意見を的確に把握し市政への反映に努める重要な役割があります。例えば総合計画の点検評価や市への政策提言もその一つです。
はい、この放送でも随時議会の役割を伝えていただいてますね。
はい、市民の皆様に議会の役割をご理解いただけるよう今後も努めていきます。今回の議会報告会のまとめとしましては、 開催日時について日曜日の午前中に開催しましたが、やはり参加者は少なく、まだまだ PR が足りないという結論に至りました。
せっかく開催するんでね、次回はどうされるんでしょうか。
はい、 PR の方法は検討材料としておりますし、開催場所も地域に出向くという案も出ておりますので、今後しっかり検討したいと思います。
あ、いいですね、出前議会報告会。地域の方々はその方が参加しやすいかもしれませんね。
そうですね、開催場所を各地域に設けることでより参加しやすくなるのではないかと思います。他にもテーマ以外に関するご意見も多くありましたが、市民の皆様の多様な意見を的確に把握するには一定の効果があったと考えます。
そうですね、こういった機会を作ってくださる市民は議会を身近に感じることができるのではないかと思います。
そうですね、それがまず大事なことですね。今後もより良い意見交換の場となりますよう工夫し改善していきたいと思います。
はい、では次の議会報告予定はいつ頃でしょうか。
はい、次回は9月定例会の後になりますので10月開催を考えていますが、日程が決まり次第お知らせをしたいと思います。
わかりました。田畑さんから第2回議会報告会についてお話をいただきました。ところで田畑さん、今年の夏も舞鶴連日ね35度を超すような暑さが続きましたね。何か暑さを忘れるようなことはされてますか。
そうですね、忘れるというよりも暑さを楽しもうと思いました。私には同居している孫がいます。先日6歳の1年生の男の子ですが、新幹線初体験をさせてやりました。 JR の旅です。京都から新幹線で名古屋まで行き、リニア鉄道館に連れて行きました。そこで本物のドクターイエローの展示を見ました。
ドクターイエローが展示されてるんですか。
そうなんですよ、今年引退したJR 東海のドクターイエローが6月から展示されているんです。広大な展示場には数々の電車が展示されていて、実際に乗れたり操作ができました。
そうなんですね、
子供ってキラキラした目で見るんですよ。感動してました。嬉しくって興奮状態でした。暑いのも吹っ飛びました。彼の夏休みの思い出として心に残ってくれたらいいなと思っております。
きっとお孫さんにとって心に残る夏休みの最高の思い出になりましたね。それは暑さも忘れそうですね。
はい、子供だけでなく私もウキウキして楽しめました。いい夏の一日でした。
いいですね。それでは最後に9月定例会の日程についてお願いします。
はい、会期は9月2日から10月8日までの37日間となっています。9月2日に本会議を開きまして、市長から今定例会で提出される議案の提案説明が行われます。12日には代表質問、16、17日で一般質問が行われます。
そうですね、9月は代表質問がありますね。
はい、引き続き19日、22日、24日、25日には常任委員会と予算決算委員会、分科会など、そして30日には予算決算委員会と特別委員会が行われ、議員全員で採決する本会議を10月7日に開催して閉会となる予定です。
はい、お仕事などで当日傍聴に行けない場合、会議の様子を見る方法はありますか。
はい、議場に傍聴に来られない方に向けても本会議の様子を YouTube でインターネット配信を行っています。
はい、
本会議の情報や本日私たちがお話しした舞鶴市議会の活動などは市議会のホームページでも紹介しております。また市議会 Facebook と YouTube も開設し、そちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向けさまざまな形で情報発信されています。今日も撮影にいらっしゃってましたよね、この放送の前に。
そうなんです、本日の様子は9月中頃に公開されますので、はい、ぜひご覧ください。
はい、ショートムービーということでね、5分ほどの動画にまとめて、YouTube にアップされるということですので、リスナーの皆さんもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。本日は舞鶴市議会から小杉悦子さんと田畑敦子さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。